希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。共に賛美しましょう。賛美歌470番です。ご着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所は創世記1章29節から31節、旧約聖書の2ページです。神は言われた。実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第六日の日である。続きまして、マタイによる福音書25章の31節から40節、新約聖書の50ページになります。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えて来るとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように、彼らはより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、 裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。共に賛美しましょう。賛美歌386番です。 ご着席ください。命こそ宝と題して立花牧師によるメッセージです。
おじいさんが株を植えました。甘い甘い株になれ、大きな大きな株になれ。すると甘くてとてつもなく大きな株ができました。ご存知でしょうか。大きな株というお話ですね。おじいさんが株を抜こうとします。うんとこしょどっこいしょ。ところが株は抜けません。さあこのあとおじいさんはどうするでしょうか。おばあさんを呼びに行く。そう、本当のお話はそんなお話です。でも今日のこのおじいさんはとてもケチンボーなおじいさんでした。子供たちには一回話したことがあるかもしれませんが、これはわし一人で育てた株だ、ばあさんはちっとも手伝わなかった、これは絶対わしだけで食べてやるんだ全部。そう言って一人で一生懸命抜こうとしたものですから、とうとうぐぎあたたたたた腰をやってしまって、その場に倒れ込んでしまいました。夕方になってもおじいさんがちっとも帰ってこないので、さすがにおばあさん心配になって畑に様子を見に行きました。するとなんと、まあ大きな株の脇で おじいさんが倒れているではありませんか。おばあさんは大慌てで駆け寄って、おじいさんおじいさん大丈夫ですか。孫を呼んできて一緒にお家へ連れて帰ってベッドに寝かせました。そして再び畑に戻ると、孫を呼んで犬を呼んで猫を呼んでネズミも呼んで、たくさんの力を借りて、うんとこしょどっこいしょ株を抜きました。そしてその株をあっという間に料理にして、温かい株のスープにして、おじいさんにどうぞこれを飲めば早く良くなりますから、そして手伝ってくれた孫や犬や猫やネズミたちにもスープをお裾分けして、みんなでおいしくいただいた、めでたしめでたしというお話です。さてこれはわしが一人で作ったから誰にも食わしてやらん、あのケチンボーなおじいさんを私たちは笑えるでしょうか。これは僕のだ、これは私のだ、だから誰にもあげない、そんなふうに思う時ってきっとあると思います。大事なおもちゃ、大好きなお菓子、大人だってそうです。これは俺が汗水流して働いた、それでもらった対価としての給料だから、だからこれは俺が俺の自由のために使う、なんで悪い。頭では私たちは人は一人で生きているんじゃないということを十分理解しています。でも実際の生活や現実の人間関係の中で、私たちはなんと自分と自分以外の誰かを明確に切り分けて線引きをしていることでしょうか。人間関係が希薄になってしまった、隣近所の付き合いさえなくなっていると言われている現代、私と他人、身内と外側との線引きはますます強くなっているような気がいたします。国と国との対立なんていうのはその典型かもしれません。一人一人は誰もが仲良くしたい、喧嘩なんかしたくないと思っているはずなのに、楽しくみんなで一緒に食べたり飲んだり過ごしていけたらどんなにいいことかって誰もがきっと思っているはずなのに、そんな心と矛盾するように私たちはバラバラになっています。内側外側の区分けの中で、そしてそんな社会の中で私たちもそれをしてしまっている。それが現代社会の、まあ、悲劇のような気もするわけです。けれども聖書は言うんです。そもそも神様が作られた世界ではどの命もが祝福されているんだ。創世記の物語はそう言っています。どの命にも神様は必要な分の食べ物を与えてくださっているし、どの命にも十分なそこ生きていく環境、世界が整えられているんだ ということを聖書は語っています。創世記は現実には肉を食べる動物がいることを知っていながら、人間も肉を食べているということを知っていながら、あえて肉食をしない世界を物語っています。あらゆる植物、実のなる木を生えさせよう、それを食べ物にしようと言っているからであります。で、これは肉食を禁止しているわけではなくて、だって肉食をしていた文化、羊を飼いながらね、そうした人たちの神話の物語ですから、あえてそう語ることで、人間も他の生き物もあらゆる命が脅かされることのない世界がある、きっとある、誰もが満ちたり誰もが神様の祝福のうちに輝ける世界がきっとある。神様はそれを願ってこの世界を作られた。神様はそうした世界を作られて、見よ、それは極めて良かったと自ら太鼓判を押された、そう語っている。私たちもそこを目指そうと聖書は私たちに語っています。さあ、今日は収穫感謝の礼拝です。私たちのお腹を満たす食べ物、今日は美味しそうなものがいっぱいあります。楽しみにしたいと思いますけれども、でもそれをいただきながら、この世界に生きるすべての命が神様の祝福のうちに守られ育っているということを覚える日、それが収穫感謝の礼拝でもあります。ですから今日改めて、誰もが安心して生きていける世界へと一歩を踏み出そうとする思いを持ちながら、今日の一日を過ごしていきたいと願っています。いろいろ問題があることは先ほど申し上げた通りです。その中で不安になるからこそ、私たちもそうしない方がいいんだけどなと思いながら、うちと線の線引きをしてしまうわけです。でもそんな不安があるからこそ、誰もが支え合い分かち合って生きている世界を神様がくださっているのだということを信じながら、そんな世界を目指して一歩でも半歩でも踏み出して、外の人間と手を取り合っていく、そんな私たち教会でありたいと願うのであります。これでお話を終わりにいたします。お祈りしましょう。神様、あなたからいただいている恵みを喜び感謝し、そして分かち合っていくことができますように、その分かち合いから主にある交わり、あなたの希望の世界が始まることを信じて生きていく私たちとしてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ご起立いただける方はご起立ください。賛美歌419番を賛美しましょう。
Oh.
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。